直感を正しいってスピーチャルで言いますね。ところが、その直感は本当に直感なのかっていうのもまた難しいわけです。ここら辺がね、やっぱ実践していかないといけないんですね。つまり直感と思っていたんだけども、実はエゴで判断していただけだなということですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では、今回はですね、前回の波動の法則入門1の続き、2ですね。宇宙のメッセージを受け取る、心構えというか方法というか、そういった話をしていきますが、前回と大体同じ話をするつもりです。と言いますのも、前回は大事なことは理解ではない、知識ではない、気づきであり、直感であるという話をしましたが、これが前回も言った通りですね。わかるようでわからないんですね。気づけば簡単なんですけど、普通の、日常意識の意識の使い方、普通のね、そうすると理解はできないんですよ。それこそね。なので、今回もこの気づきということ、そして理解ではないということですね。今回は理解から一歩を進めて、判断とかジャッジとかね、これはスピーチャルでも時々言われることですね。ジャッジをしないってね。じゃあそれって何なんですかということですね。それを話をしていこうかなと思っています。はい。で、最近ですね、 YouTube のショートで始めましてですね、これも実は直感で始めたことなんですが、YouTube は今ですね、右上の顔がちょっと大きくなってますね。これ切り取りで最近切り取り始めたんで、ここは切り取りますから、ちょっと、画面がですね、大きくなってますが、そういったことですので、ご理解いただければ幸いです。はい。では、今回も話をしていきましょう。まず、前回の復習になりますけどね、気づき、よく気づきっていうのは、心理学とか、あるいはビジネスの世界でもね、気づきってよく言いますけども、これが分かっているようで分からないということですね。例えば、そうですね、なんだろうな、感動っていう言葉がありますね。感動。で、これ昔、学生時代なんですけどね、これ感動という言葉の意味を聞いたことがあって、これは、感じて動くことだと。感じて動く。で、感速動という言葉を聞いたことがありますね。で、感じたらすぐに動くというんですね。感速動ということですね。つまり頭で考えるなということなんですよ。ですからね、これもちょっとさっき思い出したんですけども、私は麻雀は全くしないんですけども、桜井翔一さんというですね、麻雀の、すごいと、麻雀の世界ではすごい方がいらっしゃるんですけどね、麻雀の鬼と言われた人ですね。私は全く麻雀はしないんですが、ただこの方の本を何冊か読んだことがあって、結構面白いんですよね。今は読んでませんけども、そこでその、麻雀の鬼と言われたこの桜井さんですね、自分で麻雀の道場を開いていらっしゃるんですけども、ルールがあって、このなんていうんですか、この牌ですね、牌をこう置くときに、確かね、2秒か3秒以内に置けというルールがあるんですね。つまり考えるなってことなんですね。考えずにもう直感で感じて置くんだと。これは考えちゃいけないという訓練ですね。つまり直感力 を磨くというこの訓練ですね。まあ、ところがこういった訓練でもしないといろいろ頭で考えそうですよね。例えば将棋でもそうですけども、ね、一つ指すのにすごい時間かけてね、ありますよね。そういった、私はあまり将棋は 詳しくはないんですけども、たった一手指すのにもう30分とか1時間とかね、まあ持ち時間どれくらいあるのか詳しくないんでは分かりませんが、その一手を指すのにものすごい時間がかかることがありますね。で、これもですね、この将棋のこのプロの方のインタビューを読んでいると、あそこでもう数十分かけて考えたことというのは、まあこれは場合によるでしょうけども、もう答えは直感であるらしいんですよ。ところが、その直感が本当に正しいかどうかというのを、すごい頭でシミュレーションして考えていたということですね。で、最後に、まあこれも面白いんですけども、心が、静かにね、落ち着いて、だから、そうですね、まあ、いわば空の状態と言いますかね。静けさ、心が静けさの状態になって、そこで、やっぱりこうだと。最初の直感に対して、あ、やっぱりそうだなという腑に落ちたから、その一手をね、数十分考えて、それを指すと。いうですね。まあ、ですから、まあ、こういった麻雀とか将棋とか、まあ、前回も言いましたけども、何らかのスポーツですね。それをやってる人は、まあ、分かりやすいかなと、体感覚的に分かるかなと思うんですけども、それで考えないということですね。考えない練習。で、その時に直感がひらめいてくるということですね。ただ、後でも言いますけども、じゃあ、感性だけでいいのかというのもまた違う気はします。それはそれで。まあ、この波動の法則ね、今これ、本がこれありますけども。ここには書いていないことですけども、じゃあ何でもかんでも感性でいいかというと、まあ、それはそれで違うかなと思いますね。やっぱりこういった、説明じゃないですよって言いつつも、こうやって説明をしている矛盾があるわけですね。で、考えるなって言われたって、ね、その考えたことをこうやって喋らないと、ね、言葉にして、やっぱりそれは理解がないとですね、伝わらないんじゃないですか。まあ、著者の足立育郎所長は、もう不親切に、理解ではないんです。ね、気づきなんです。ってね、これ説明はできないんです。かといって、まあ、こういった本を書いてらっしゃるわけですよね。あとは他にも何冊か本をお出しになってますから、それは言葉なんですね。直感が大事だって、ね、言葉にしないとそれは分からないわけだから まあですから、これを極端に理解してですね、それこそ理解して、全部感性でやればいいんだということでもないというのは、まあ、それはなんか注意としてあるかなと思います。でね、まあ、この波動の法則読んでると、もうしょっちゅう、エゴですね。エゴという言葉がよく出ます。まあ、これはわかりますね。私もよく使っているので、このエゴが厄介なんですね。これが直感や気づきを妨げるということですね。具体例で言うと、まあ、これは過去にも何回もご相談いただいていることですけども、転職の相談ですね。例えば、転職で、その会社を辞めたい理由っていうのを聞く。そうすると、例えば、まあこれは本来自分のやりたいことではないとかね。自分の不得意なことをずっとやってしまっているとか、あるいは職場の人間関係が合わないとか、まあいろいろありますよね、それは。よく聞く話ですよ。で、そこで直感としては、やめた方がいいと思ってる。この先、やめたところでまだ次の就職先は決まっていないから、その 未来に対しての不安はあるんだが、でもやめた方がいいというのはもう直感としては感じているけれどもですよ、ここから、まあ、これはもう現代人あるあるですけれども、例えばやめてもなって、家族もいるし、まだ就職先決まっていないし、転職活動も大変そうだし、また履歴書書いて、その採用のサイト登録して、やるの嫌だなって。なんか、そんなことを考えるんだったら、やっぱりもうちょっと我慢して、今の会社にいた方がいいんじゃないかとかね。あるいは、まあこれも何年か前に相談ありましたけども、誰もが知っている大企業で働いている人から、やっぱり転職のご相談があったんですね。あ、誰でも知ってる、もう超一流企業です。上場企業ですね。で、そこでも、もう十数年勤めて、やっぱり違うなと、辞めたいなと思っているんだけども、で、そういう人にありがちなのが、いわゆるその中小企業に転職するとね、収入は下がるんですよ。間違いなく。だから、本当はもう、この仕事ね、大企業で安定はしているが、そこに未来は感じない。いや、未来は感じないというのか、もう、これもよく聞くんですけどね。もう先が見えてしまう。だから、俺も課長止まりかとかね。まあ、そういったのも見えるわけですよ。ある程度の年齢になれば。あ、もう部長にはなれないんだってね。あるわけです。けど、かといって転職してやっていけるのかなとかね。こうやって頭で判断するんですね。で、これって非常に常識的じゃないですか。やっぱり十数年働いてきて、その安定してね。だったら、まあそれを手放すのは、やっぱりマイナスが大きいと。しかもね、転職して必ずしも、本当にこう、納得して働ける環境にありつけるかどうかわからないのに、それをね、する。というのはどうかということを頭で判断する。ね。これ普通ですね。で、この瞬間も直感はないんです。直感というのは理屈抜きなんですよ。だからさっきの2秒で、将棋の駒とかね、麻雀のパイとか、2秒でやれと。これを一手を指したらこの後どうなるか関係ないというかね、考えないってことです、それは。だからこれは現代人にとってはだいぶ難しいですよね。だからこの波動の法則も、このまず気づきや直感という、ここをわからないと、わかるっていうのは前回見た通り頭の理解じゃないですよ。全身で腹に落ちるということです。それが腑に落ちる、腹に落ちる。けど普通は損得を計算するんですデメリット、メリット、判断しますよね。コスパがいいかどうか判断しますね。そういった言葉がたくさん溢れてますね。だからほとんどの大半の人はエゴで判断するんです。でも、この地球人としては当たり前ですね。常識ですね。だからこういった波動の法則を学ぶっていうのは、ある意味では地球人をやめないといけないわけです。いいですか？この波動の法則のね、この表紙も、これ絵がね、今 YouTube では画面、映ってますけども、この絵ですよ。これをね、宇宙語ではアートじゃなくてアルトというんですけども、アルトね、宇宙語では このアルトを描くときも、これ考えないですね。まあこの波動の法則、手元にある方はお分かりの通り、この最初にいろんな絵がありますね。ちょっとせっかくなんでお見せしましょうか。どれがいいかな。例えば、これか。はい、これね。見えるかな？これですね。この、今ちょっと画面ではなんか、ぐちゃぐちゃって 映っていてよくわからないかもしれませんけども、これも考えて書いてないんですね。まあ、これは今これを絵をこのあると書かれたのは足立所長ですけども、これも考えていないんです。ただ絵の具とかどうやって書こうかなというときに、ただ感じたままにそれを書くということですね。けどそうは言ったってやっぱり頭で考えて、例えば、絵を描いていても、こんな絵描いてねえなんか下手くそとか言われたらどうしようとかね、これ描いて褒められるかなとかね、これエゴですね。でこれ普通じゃないですか。だからこれ恐れですよね、恐れね。でそれが入るとこの自我、これエゴの波動、振動波がそれだけ入ってくるので、それだけそのアルトの波動ですね、それを落ちるわけです。エゴの波動は重たいですから、そうやって頭で考えれば考えるほどこの作品の質は落ちてくるわけです。だからね、これがさっき感速度感動ね、感じて動くって言いましたけども、これができるかどうかです。だからまあ、あんまりこういったことを勉強しなくても波動の法則なんて一切読んでないけど、めちゃめちゃ波動の法則にかなった行動している人もいますよね。そういった人はもう観測道です。直感的な人ですね、文字通り。でじゃあね、これも時々聞かれるんですけども、直感で従って行動してうまくいかなかったらどうするんですかと。よく直感を正しいと言いますね。で直感を正しいと言われるんだが、じゃあその直感でやって失敗したらどうするんですかと。でこれももう判断ですよねいいですね、もう損得を考えちゃうんです。コスパタイパで、その瞬間にもう直感ではないエゴになってしまうね。だから難しいですよね、そういった意味では。地球人にとってはこれやっぱ難しいんですよ。うん。だからエゴは自我って言ってますけども、この自分の本能ですね、本能を守るものですね、それは。でこの波動の法則的に言うと、それが宇宙の仕組み、自然の仕組みにかなっているかどうか、この自分自身の一挙手一投足、行動なり言葉なりがこの調和しているかどうかという視点に立ってみるっていうのが、まあ、一つこの自我の波動を超えるヒントですね。これはみんなにとっていいのかどうかということですね。だからまあこれもね、ちょっとこういう言い方すると道徳っぽくなりますけども、自分の行動が本当に世のため人のためになっているかということを常に想定しながらやっていくと、エゴの自我の波動を離れやすいですね。これはヒントですね。これはスピリチュアルのレジェンドの江原さんがね、江原浩之さんがよく言っていることですね。つまり小さいがエゴ、小がから大がですね、大がとか真がとかね、そういった視点に立つとこのエゴは超えやすくなる、つまり直感が働きやすくなるということですね。で直感っていうのはね、これ何かっていうと、高い時空弦、時空弦っていうのはこれ波動のことですね。高い、だから波動が低いとか高いとか言いますね、私もよく言いますね。これは高い時空弦が高いのか低いのかっていうことなんですよ。で私も人のオーラを見ますんでね、その人の、これはもう、まあ、足立所長に憧れて、私もその人の波動を多少見る人間ですから、その人の時空弦っていうのを見るんですよ。で、時空弦っていうのは、下から上まであるんですね。つまり、下限と上限ってあるんです。下限と上限ね。だから、ね、ある人、本当に波動の高い人だったら、その下限も高いわけです。で、直感で情報が、これ、 インスピレーションとも言いますけども、情報が来る。ね。よくだから、スピリチュアル系だと、降りてくるって言うじゃないですか。降りてくるってね。これ、私あんまり、スピリチュアルごっこしたくないんで、あんまり個人的には使わないです。降りてくるって。何でもかんでも降りてくるっていうのは違うと思ってるんでね。まあ、ともかく、よく降りてくるっていうのは、高い時空間から、この自分の、このボディですね。これも、波動の法則的に言うと、肉体じゃなくて、ボディという言葉を使います。で、これが、その、直感を通じて、顕在意識ですね。顕在意識っていうのは、これは、ディカグっていう宇宙語なんですけど、これ、まあ、ちょっと宇宙語を言いすぎると、これ、よくわからなくなるんで、ちょっとこの辺にしておきますけども、そうやって直感がこう降りてくるわけですね。で、それを行動に移す。ところが、このエゴの本当に直感であれば、高い時空間からやってくる。で、今日のタイトルである宇宙からのメッセージっていうのは、自分の振動波、時空間よりも高い情報が入ってくるわけです。ですから、エゴのレベル、エゴの時空間では、わからないわけですね。それが、通常の自分の意識を超えているために、それが本当にメリットがあるのか、デメリットがあるのか、損なのか、得なのかっていうのは、わからないわけです。それは。所詮、自我のレベルで、エゴの脳ですね。これ前回から言った頭で考えるところです。頭で考えたところで、わかんないわけですよ。ね。考えてもしょうがないってことです、これは。だから理解じゃないよって、前回もたくさんね、何回も言ったし、最近出したショート動画でもずっとそれ言ってるわけですよね。で、だから考えるなって話をしてるんです。観測度、すぐにやれという話です。それが損か得かどうかわからないし、失敗する可能性もあります、結果としては。けど、それでもやるということです。個人的なことですけども、最近まあ、ショート動画やり始めたんでね、ショート動画のまとめっていうのを、この多分、今回これ出す1個前に出てるはずです。ショート動画まとめって。あれは、初めからやろうと思ってなかったんですね。あれも直感です。ちょうどですね、映画を、自宅で、配信で映画を見てたんですね。ホアキン・フェニックス、ジョーカーのホアキン・フェニックス主演の、ハーという映画を見てたんですけど、HER って書いてね、ハーっていう、まあ、人工知能の映画なんですけども、それを自宅で見ていました。で、2時間ぐらいある映画でね、1時間ぐらい見た時に、急に直感で、ショート動画のまとめをやるというのが、この、来るわけですね。ボーンと。と思って。私のエゴの自我のレベルでは、って思うんですけどもね。けど、まあ、こういったちょうど波動の法則も、これ、配信をしていた時期だったので、もう直感はすぐにやるってことです。これは観測度、感動ですね。真の感動ということです。だから、配信見てたんだけども、まあ、止めて、もう、速攻で編集して、すぐ出すと。で、ここでもしエゴで、そういうことをしてもね、まあ、あんまり、閲覧されないんじゃないかとか、あるいはもうショート動画でもう出してんだからいいじゃんとか言ってね。これが頭で考えるところですよ。だからまあ編集もめんどくさいしね。またなんかサムネ作ってもめんどくさいし。そうやってやっぱやめたってなると、これは頭の判断ですね。理解であり判断なんです。うん。で、そうすると、もしかしたら、それを出すことが結果的に良かったかもしれないのに、それで、いや、どうせそんな出したところね、誰ももうほとんど見ねえだろうということで、まあ、やめちゃうとしたら、これは、直感は働かなくなりますね。で、さっきも言いましたけども、この直感でやってもですね、失敗することもあるんですよ。直感を正しいってスピーチャルで言いますね。ところが、その直感は、本当に直感なのかっていうのもまた難しいわけです。ここら辺がね、やっぱ実践していかないといけないんですね。 つまり直感と思って言ったんだけども、実はエゴで判断していただけなということですね。あるいは、これよく私の大嫌いな大嫌いな引き寄せの法則でも言いますけども、ワクワクすることをやろうと言いますね。ワクワクは大事だと言いますね。ところがそのワクワクも本当のワクワクなのか、本当に魂の高揚ですね。高揚というのもと言ってもハイテンションじゃなくて、本当に落ち着いた感じのね、本当の意味の高揚なのか、それとも単にエゴがワクワクしてるだけなのかっていうですね、この辺の判断もこれやってみないと分かんないですね。だからね、ワクワクすることやりなさいって言ってやったら痛い目に遭いましたって。じゃあワクワクするとか言ってね、仮想通貨で投資始めたりFX やったりね、これワクワクするっていう理由で、で大損こいたと。じゃあこれワクワクしたことはダメだったのかと。ところがそれは本当のワクワクじゃなくて、真のワクワクではなくて、エゴで判断したんですね、ということですね。だからね、この辺がなかなか、この本には、波動の法則にはあんまりそこは書いていないんだけども、失敗はあるんですよ。まあこれは足立所長が講演かな？講演では時々おっしゃってるのを記憶していますけども、こうやって失敗をして、学んでいくしかないんですね。何が直感なのかということですね。ところが根本的な心構えとしては、これが本当に自然の仕組みにかなっているかどうか、そこに調和ですね。これも宇宙語でね、そのまま調和という言葉があるらしいですね。はい、すすりは違いますけどね、うん、でそう言ってまずは意図して、本当に自然の仕組み、波動の法則、宇宙の原理原則、そこにかなっているかどうかですね。だから、それが真の実践かどうかというのを常に、これを考えるのは頭ですよ。これがね、ちゃんと検証して、この直感はどうだったかと。単なる山感じゃなかったかどうかですね。あるいは直感と言いながら、エゴの振動波、エゴ、自我で考えていたかどうかということを考えながら、それこそ、それは頭の仕事ですね。だから、さっきも言いましたけども、この自我がダメってわけじゃないですよ、それは。それはそれで役割があるっていうことです。ところが、現代人は、地球人は、この理性を重視している。最もね。本当は直感。だから根拠ない。これはね、根拠はないんだけども、そういったふっと入ってきた情報を実践するっていうことですね。これをね、軽やかにやると、これ波動、振動波はどんどん上がっていくということですね。まあ、だからね、ブルース・リーじゃないんですけども、まあ、考えるな、感じろということですね。もちろん考える部分はそれはそれで大事なんだけども、本当に大事なことっていうのは未知の世界なんですよ。ですね。例えばさっき言った転職とか、私もそうだけども、独立をするとかね。これは未知の世界です。だから頭で考えれば考えるほど恐れの気持ちが湧いてくるんですね。だって分かんないもん、そんなやってみないと分かんないじゃないですか、それは。けど成功は保証されていないから、それを自我で考えると当然それは恐れになるわけですね。ところが、まあこれは勇気が必要なんですけども、私もかつてね、独立するときはまあ、本当に勇気がいりましたよ、それは。で、直感の通りに動くということですね。ところが私も自我で考えて、いやそんなん言ったってね、うまくいくかどうか分かんないしという時に、まあ、これはまた次回以降言うかもしれませんけども、宇宙からのメッセージがやってくる。この自然の仕組みにかなっていないと、間違ってますよって、あなた間違ってますよという宇宙のメッセージが来る。だからこれはまたどっかで、違う回で言うかもしれませんけども、全ての現象ね、これ今波動の法則のエッセンスの一つですけども、 すべての現象、出来事、出会い、病気、事故などはメッセージであるということですね。なんとかこういったことを勉強して、この知ってね、波動の法則を知ってやろうと思うんだけども、どうしてももうずっとずっと私たちはエゴ、頭ですね、ずっとそれでやってきたからなかなかいけないんですよね。で、そういう時にでもやろうという意思はある、その意図はしている時に、それじゃ間違ってますよっていうメッセージがやってくることがある。これが病気だったり事故だったり何らかのアクシデントですね。私でいけば、まあ、これは過去話したことあるかもしれませんが、その独立をためらっているときに、買い立てのパソコンがぶっ壊れ、時計が止まり、そしてその時履いている靴がパックリと、ワリの口みたいにパックリとこう割れてしまったっていうね、まあ、そういったことがありました。で、その時に、あ、これメッセージだなと思ったわけですよ。で、これも頭で考えちゃわかんないですよ。頭で考えたら、なんか知らんけども、買ったばっかりやのに、パソコンがぶっ壊れてもうたと。なんでやねんっていうね。いうのが頭で考えたらそうなるだろうし、あ、時計が壊れても、あ、なんか壊れたなと。じゃあ、捨てようかと。あるいは電池変えようかと。これも頭で考えたらそうなりますよね。で、靴が破れたのも、あ、なんか運が悪かったなって。これが頭で考えたらそうなりますよね。ところが全部これを直感で捉えたときに、あ、これはなんかメッセージだなと。ボケっとしてね、行動しないから、そうやって宇宙から、いわば、まあ、消しかけられている。よく言えば、背中を押されている。っていうですね。これはね、過去もご相談があって、例えば、そのさっき言った転職ですよ。転職の時に、本当は転職したいんだけどもって言ってね、ずっと躊躇していた時に、まあ女性だったんですけども、ピンヒールを確かマンホールの穴にこう、はまってしまって、なんか足くじいてね、それで、捻挫みたいになって、松葉杖をつくようになったという時ですね。あったんですよ、そういうことがね、ご相談が過去に。で、それで本人は、ようやく、あ、これはもうやめると。すいませんでしたって言ってね、なんか、神様かわかんないけど、あ、すいませんでしたってね、謝って。で、やめたというね。まあ、そういったこともありましたよ。だから、これも頭で考えてたら、マンホールにね、ヒールはまって、ついてねえなで終わりですよ。だから、ね、こういった、まずは理解じゃない、頭の判断ではない世界があるんだということを、まあ、それこそ理解ね、しないといけないかなと思いますね。で、そうやって、論理的な根拠は分からない中で行動するっていうのは、勇気があることです、それは。そして、その直感とやらも、どうやら自我の振動波が混入しているんで、必ずしもうまくいくとは限らないということです。けど、それでもやるしかないということですね。そうやって失敗して繰り返すことによって、だんだん直感の使い方っていうのがお上手になってくるということですね。はい。というわけで、今回ですね、この、まあ、前回に続きですけども、その直感、まあ、直感力を高めるにはということですね。そういった話、そして理解が全てじゃないですよと。理解っていうのは損得、メリット、デメリット、コスパ、タイパの方向に行くと、まあ大抵はつまんない結果になりがちだと。安心安全かもしれないけども、まあつまらんね。その魂にとってはつまんない結果になりがちだという話ですね。はい。まあこれはちょっと前回と一緒に聞いていただいて、で、やっぱりまあこの本ですね。波動の法則、意味が分からなくても、ね、素直に謙虚に真剣にお読みになると、こういった、まあその言葉にできないね、直感の世界っていうのが、感覚で、感性で感じられるかなと思いますね。そうなると、普段の人生の景色が変わってくるかもしれません。はい。 ということで、今回の内容がご参考になれば幸いです。では、今回の内容もですね、まあ、ショートで切り出して出していきますし、また、文字起こししてですね、1週間以内にもっと、今、これ喋り言葉なんで、もうちょっとちゃんと文章をですね、整えて、アップ、私のホームページ、マジスピにアップしていきますので、よかったらそちらもご覧いただけると嬉しいです。では、今回は以上です。ありがとうございます。